笑発信中 FM 西東京。
サロンド武蔵野理髪店、今日は第2回目の出張仕事です。松本洋平さんは今日は誰に会わせてくれるんでしょうか。さて、永田町を少し歩いております。こうご期待。
どうも松本さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
なんか今日はいつもと違うところに来てるんですよね。
ここは安倍さんのお店じゃないですね。
あ、違いますね。こう違います。広いですよ。なんか、ね、
広いですね。
ここはどこでしょう。ここはなんと、
はい、
はい、ここはなんと議員会館、
はい、あ、参議院の議員会館にお邪魔をして、はい、今日のゲストは
なんと目の前にいるのは参議院丸川珠代さん。
どうも、
丸
川
さん、どうも。
すいません、大勢で来ていただいてありがとうございます。いや、
出張仕事させてもらいます。すいません、ありがとうございます。
あの、利用員の皆さんですか。
利用員、あの、皆さん、お客さん、
お客さん、お客さん、はい、安倍さんだけです。利用者は安倍さん。
はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。そしてあれですよね、あの、なんと松本さんとあの丸川さんは議員というかお付き合いだけじゃなくて、いろいろなんていうんだろう、なんと結婚式の、丸川さんの結婚式の司会をしたとか。はい、
そうなんです。
そんなようなお付き合いもあるって聞いたんですけど。
そうなんです。ね、ね、丸川さん、はい、ね、あの、先日って言っても、あれ何年前？
もう2年経ちました
よ。もう2年、そうですよね。はい、ね、前にご結婚を、はい、あの、大塚拓さんっていう当時、はい、私と同僚の衆議院議員だった人とご結婚されたわけですけれども、ね、その2人の馴れ初めに少し関わってたもんですから。
そうなんだ。
いや、実はね、あの松本先生と、はい、うちの主人になった大塚拓と、はい、あの、あれなんですよ、イラクに派遣されていた、うん、あの給油艦帰ってきて晴海でお迎えをするっていう式典があったんですよ、
はいはいはいはい、
でそこに、まあ、議員で若手はみんな行こうよっていうことになって行って、うん、で、まあ、寒かった、寒かったんですよ、冬でね、うん、でも、ちょっと寒いからどっかで温まってから帰ろうかって言って、うんうんうん、最初に松本先生と大塚拓と私で、うんうん、そのお茶しに行った。これが最初のきっかけで、
なんだ、
はい、
へ、だ、僕が愛のキューピッ
ドなんだ。それは素晴らしいですね。でもね、
そうなんです、
そういうあれが経緯があったんですね。
そうなんです、まあ、そんな関係もあって、うん、あの結婚式で司会もやらせていただいて、
う
ん、
おかげさまでありがとうございます。
本当にもう2年ですか、
うん、はい、あっという間ですよ。もういろいろありましたね、
本当。そうですね、
私の一番の使命はね、洋平先生の、ね、奥さんになってくれる方探すこと
だと。あ、そう、ありがとうございます。そういう話
にはよろしくお願いします。
あの、いつもそれは2人でトークするときはですね、大体それがオチのテーマなんですけど、最初にオチをありがとうございました。そうですね、でも、まあ、そういう感じで、まあ、ずっとあれですけど、丸川さん、どっちかというと、ほら、その、なんていうんだろう、あの、立候補した頃のお話って、すごく僕なんかもニュースで見てたんですけど、
はい、
ぶっちゃけ、最近の活動とか、その辺のお話なんかもちょっと、知りたいな、
そうですね、特に自分なんかが知りたいのは、うんうんうん、やっぱりほらマスコミ出身でしょ、でそれまではその政治っていうと外から見てこう第三者にね報道して伝えるっていう立場、
う
ん、
そうですね、
で今は実際にその政治家丸川珠代として、うん、こうしっかりと国民の皆さんの思いを受け止めて、うん、国益のために頑張って、ね、汗かきますっていうそういう立場じゃないですか。
そうですね、
実際その辺のギャップってどうですか。
いや、これ本当にこんなに正直に言っていいのかどうかわからないんですけど、はい、うん、テレビで見てる時っていうのは政治家の人は自分のために言ってるのか国のために言ってるのか国民のために言ってるのかよくわからないと思ってたんですね。で実際に自分が政治家になって何か法律作るまでとか政策作るまでの議論に参加するようになると、うん、こんなに真面目にね、うん、考えてみんな議論してたんだっていうことな、ちょっと衝撃を受けました。もちろん自民党の部会って今は結構フルオープンですけど、昔肝心な部会って大体みんなもう記者入れないでけんけんがくがくやってたわけですよね。そういうその場面っていうのはあんまり目にしてなかったので、 その本当に単にその議員が自分がどこから代表で来てるからとかいう地元利益誘導だけじゃなくて、うん、国全体のことを考えたらこれが大事なんだっていうことを声を大にして言ってる人がいるんだっていうのに衝撃を受けました。ここまで真面目なんだ。
あの実際やっぱりそのなかなかこれテレビでは報道されない部分なんですけども、だいたい自民党の場合には朝8時からその部門会議っていうのが開かれていて、でですから大体議員は朝8時前にはもう永田町に到着をして、でそこで党内でこうカンカンガクガクの議論を、議論をするんですよね。
すごいんですよ。だからその短期的な利益ばっかり政治家って見てるのかなと思うと、やっぱりその重鎮の先生が、あの根本的な問題はね、人口の問題なんです、少子化の問題なんですよってこう若い議員を諭すようにこう話をしたりね、それぞれその経験のある人が自分の経験で何年前にこうこうこういう決断があったから今こうなんだっていう話をしてくださって、あのずっとこの政権にいたからこそあの時こうだったっていうことを知ってる人が必ずいるわけですよ、そうすると若いとどうしてもこんなのすぐこうやってやっちゃえばいいじゃないかっていう意見になるところを、いやいやよく考えてみなさいよって、我々はこういうことがあったから今の選択があるんですっていう、教えてくれる人が絶対いるんですよ。民主党多分ないんじゃないですか。
あ、なさそうです
ね。本当に。
まあ実際ね、民主党はそのなんだっけ、あの部会がないとかね。
あ、そうなんですか。まず部会がない。
ないんですか。
ない。
ないんだ。
それでそういう先輩から何か教えてもらってたって、まず政権に入ってた人は限られてますからね。そうですね、うん、それでそういう決断をしたことある人とか、もういろんな、まあ、国民の審判ではこうだけど、いろんなもっと国民の目に届かないその弱い立場の人を守るために、うん、あの避難されたけどこういう選択をしたんだみたいなのって、その裏知ってる人じゃないと分からないので、そういうの民主党にはやっぱその知ってる人はいないんだと思うんですよね。だからね、こう多分理想はすごく民主党ってあ、こうすればいいんだ、うん、あれがいいんだってこうデザインを持ってるかもしれないけど、現実それを実現するこう、手立てって何も知らないんだなっていうのがすごくよく分かりました。
まあ、特にね、例えば最近問題になっているいろいろ安全保障絡みの話とか、やっぱりね、安全保障とかっていうのは、見たくないし言いたくもないけれども、でもやっぱり世の中のドロドロとした部分だったりとか、ね、どうしてもその現実の問題っていうものをこうしっかりと見ながら、その議論を組み立てていかないと、間違いなく失敗をしていく。逆に言えば民主党のいろんな失敗っていうのはそういうところに自分なんかはあるのかなっていう気がしますけどね。どうですか、国会の中で。
いや、正直ね、民主党の人たちの、まあ、一部もちろんね、本当はもともと自民党にいてもおかしくないみたいな、その考え方もしっかりしてて、あの頑張ってる先生もいるはいるんですけど、本当はごく一部、特にあのもう去年の夏以降はひどいもんですよ本当にね、あのそれこそね、日韓の若手議員のこう議連みたいのがあって、そのもちろん先輩方の議連もあるんだけど、若手は若手で交流するのがあるんですよ。そしてフォーラムなんかに行くとね、あの若手の韓国の議員がこう部屋で議論してると、で向こうからね、まあ、小沢ガールズのある議員が入ってくると韓国の議員がですよ、私に向かって小沢ガールズが来たわよとか言うわけですよそんなに有名なの。私はもうね、小沢ガールズは本当にね、ちょっとね、おかしいと思うのって、韓国の議員が言ってるんですからね。私、衝撃を受けまして、恥ずかしいと思って。よく見てんなと思いましたね。はい、
あ、逆にじゃあ、そういう部分では、日本のマスコミよりも向こうのマスコミの方がいろんなことを。
見てるんですよ、やっぱり。それで、やっぱ韓半島ってすぐ隣にね、まだ冷戦のね、谷間がそこにズドーンと38度線あるわけですよね。で、その向こうには、もう、エマージング中国ですよ。いるわけで、あの、こういう心配してるんですよね。北朝鮮がね、アニョハセヨじゃなくてね、ニーハオっていう国になるかもしれない、そういう危機感を日本は共有してほしいんですっていうことをね、若手の議員がおっしゃるんですよ。あ、そこまで考えて私行動してるだろうかと思うとね、例えばその韓米の演習っていうのは、もう如実に北朝鮮のことを意識しながら、中国を意識しながらやってるわけですよね。ところが一方で我々の自衛隊どうなのって言ったら、その日米の定期合同演習ね、やるって言ってたのね、否定して回ってるだけですよ、防衛省が一生懸命。で、ワ シントン筋に聞くと、うん、いう尖閣でやるよとか言ってるわけですよ。どうなってんだろうと思いますよね。
まあだからどちらかというとアメリカの方がしっかりとその辺見極めて頑張ろうとしてるんだけれども、どうもなんか今の日本政府の方がなんか
弱腰なの
かな。やっぱりオバマ政権になって多分ねその中国寄りになったんですね、アメリカの政府が。です
ね、
で国務省もその中国はやっぱり危ない国だっていう派閥と、いや中国には言うことを聞いた方がいいと、なって言って、まあ、収めながらお付き合いした方がアメリカの国益にかなうと思ってるチームがいるみたい でそのどっちの言うことを聞くかによって多分その選択肢は変わるんだと思うんですよ。ね、だけど国防総省は多分本当にリスクを現実的なものとして判断して何をやればいいかって言ってるんだと思うので、その日本の政権はもしかすると一回そのしくじってますよね、今の民主党政権って対アメリカでは。だから今のアメリカの例えば割と中国からこうサポートを得てる国務省のサイドの言うことを聞いちゃうと、まあちょっとここは引いとくしかないのかなみたいな判断したのかもしれないなと。これはあくまで推測ですけど、そういう気がします。
まあなかなかそういう意味じゃ日本も今大変なね状況に置かれているような状況ですから、
そうですよ、ね、でも陽平先生は本当にあの、もう現職の時にもね、日本のね一番土台になってる部分を守んなきゃいけないってことをすごく言って、はい、若手の中でもずば抜けとそういうことをおっしゃってたと思うんですよ。
ありがとうございます。
そうでなかなかこのいい時ってその土台がどれだけ大事かって気づいてもらえないんですけど、今こそやっぱりねみんなの幸せはこの安全保障があって私たちのためにいつも最前線で頑張ってくれてる人がいて成り立ってるんだよっていう、で私たちの主権とか国益ってものは一人一人が考えなきゃいけないんだよってこと、やっぱり今こそやらなきゃダメですよね。
いや本当そうだと思います、だからやっぱり政治に立ち戻るって、政治って今必要なのは、やっぱり原点に立ち戻るっていうことなのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱりそのなんていうのかな、政治の役割っていうのは国家のあるべき姿っていうのはやっぱり基本的には国民の生命財産をしっかりと守るっていうことが一番の根底にあるので、
その通りですよ
ね。そういう意味においてはなんとなく今の政治を見ているとなんかそういうことでいろいろと考えられてるっていうよりは、あんまりもともとね民主党が残念ながらその公領もない政党だから何やろうとしてるかわからない、結果としてなんか反自民っていうことだけでね、なんか政治が動いてるのかなっていうような気がしてしょうがなかったりとかしますけどね。まあでもそんな中で丸川さんも本当にもう大活躍を今、
いやとんでもないです
ね、党の顔として
ヤジばっかり言ってるみたいななんか声が通っちゃうんですよね。
そうね、
議場であの元々マイクに乗りやすい声になるように訓練してたので、
そこプロですもんね。
多分その声を出すと乗りやすいんだと思うんですよ、マイクにそれは集音マイクがこの議場って端っこの方についてるんですけど、多分すごい乗ってるんだと思います、他に大きい声出してる人いっぱいいる
の いっぱいいるのに、
私だけがやじってる
ねえ、なんかそういう感じで ね、
そんなことないんです、みんなでやってるんですけど、
まあね、でも本当になんていうのかな、すごくだから発信力のある人なので、やっぱり丸川さんにこれからも本当にしっかりと頑張って
も
ら
いた
いなっていう思いがすごくありますよね。ちなみに丸川さん今どういうことをとにかく国民の皆さんに訴えたいみたいな思いもあるんですか。
一番はやっぱりあのもうね今申し上げましたけれども、あの国益と主権は一人一人が自覚して守るものだっていうことで、あのそれこそなんていうんですかね、 Not in my backyard っていう言葉があるんですけど、その例えばゴミ処理場は必要だけどうちの裏庭にはいらないよって、
ノ
ットインマイバックヤード、うちの庭にはいらないよっていうことはやっぱり国の政治ではなかなかあの、ね、分かっていただかないと通らないことなので、これから一人一人の国民の皆様にそれを分かっていただけるように頑張らなきゃいけないかな、
まあ、そういう意味じゃ日本の政治に ねすごく重要な時期ですけど、また次回もありますから、
またこのままお話を聞かせてください。ありがとうございます。